ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。お読みいただいたヨハネによる福音書の6章の6節にこう記されていました。主イエスキリストが奇跡を起こされたのは偶然ではなかったということです。そこに集まった何千もの人々に食べ物を与えようと主イエスははっきりと考えておられました。けれども、主イエスはただそこにいる人々を満腹させようとだけ考えられたのではありませんでした。15節を見てみると、そこにはこうあります。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。その前に描かれている奇跡の場面が輝かしいのに比べると、この結末は少し寂しすぎるような気がするでしょう。しかし実はそのような奇跡の輝かしさと、この結末の寂しさとの違いが、私たちに大事なことを示していると言ってよいと思います。つまり、主イエスが人々に食べ物を与え養われたとき、主イエスは何かもっと別の反応を期待しておられたということです。養われた人々の方は主イエスを王様にしようとしましたが、これは主イエスが願っておられたのとは全く違うことであった。主イエスの願いと人々の願いとがここですれ違いを起こしているわけです。さて、今すれ違いという言葉を使いましたけれども、主イエスを王様にしようという人々の願いと主イエスご自身の願いとの間には食い違いがあるということです。けれども、この食い違い、すれ違いというのは少しばかり丁寧に考える必要があります。今も主イエスを王様にしようという人々の願いは間違っていたと言いましたけれども、聖書に親しんでおられる方であれば、ここで少し不思議に思われるかもしれません。同じヨハネによる福音書をずっと読み進めていって18章にたどり着きますと、そこには主イエスが総督ポンテオピラトから尋問を受ける場面が出てきます。そして主イエスはその時、私の国はこの世には属していないと言われたというふうに伝えられているわけです。そしてこの言葉からすれば、主イエスは自分は王だと言っている、そういうふうに読めるわけですね。私の国というふうに言えるのは王様であるからに違いない、そう考えられます。ところがそれを聞いたピラトの方が、それではやはり王なのか、とお前はやはり王なのかというふうに尋ねると、今度は主イエスは、私が王だとはあなたが言っていることですというふうにお答えになります。私が王だとはあなたが言っていることですと。この答えが一体どういう意味であるのかは難しいところですけれども、おそらくある学者たちが言っているように、主イエスはここでわざと曖昧な答えをしているのだと読むのが良いでしょう。別の言い方をすれば、ピラトの言葉は必ずしも間違っているわけではないということです。主イエスはやはり王なんだと、そう言っていいわけですね。さて、で今日の箇所6章に戻りますけれども、そうすると人々が主イエスを王にしようとしたというのも全くの的外れではなかったということになります。ちょうどピラトが主イエスを王と呼んだのが全くの間違いというわけではなかったのと同じであるわけです。けれども主イエスはピラトの言葉を良しとされたわけでもなければ、 人々の願いを良しとされたわけでもありませんでした。もちろん繰り返しますが、ピラトもまた人々も完全に間違えたわけではありません。けれどもそこにあるズレがある。そしてそのズレを主イエスは受け入れられないのです。このズレを多めに見るわけにはいかなかった。そのズレをそのままにしておいたのでは大変なことになってしまうからです。ですから主イエスは最後また一人で山に退かれることになります。主イエスが奇跡を通じて伝えようとしておられたことと、人々が奇跡を通じて受け止めたこととの間には、こういうわけでとても微妙な、しかしとても大きな違いがありました。もっともこれは別に珍しい話ではありません。私たちの言葉にしてみても、通じると思って語ったのにとんでもない誤解をされるというようなことがよくあります。そのために深刻な問題になることもあれば、それこそ笑い話になって伝えられる、記憶されるようなものもあります。ただ今日の聖書の箇所が私たちの普段経験するような言葉の行き違いとは異なっているところがあるとすれば、それはここで奇跡が絡んでいるということだと言っていいでしょう。言い換えれば、奇跡をどう受け止めるかがここで大切になってくるのです。それでは一体奇跡というのは何でしょう。試しに私の手近にあった国語辞典で調べてみましたら、ありそうもない不思議な出来事と書いてありました。ありそうもない不思議な出来事、それが奇跡だと。確かに今日の箇所で主イエスがわずかばかりのパンと魚とを増やされて、何千人もの人々に十分なほどに食べさせられたという出来事は、ありそうもなく不思議な出来事だと、そう言っていいでしょう。けれどもご存知の通り、聖書には数多くの奇跡が描かれています。主イエスがなされたものだけでももちろん少なくありませんけれども、その他にも、また新約聖書だけではなくて旧約聖書の中にもたくさんの奇跡の話が残されているわけです。そしてそういう奇跡についてどう考えるかというと、一方にはこんな人たちがいるでしょう。つまりそれはありえないことだと、まるで相手にしない、そういう人たちがいる。しかしまたもう一方では、何とか理由をつける、何とか説明する、合理的に説明をして、そういうことも決してありえないとは言えないんだと、そういうふうにしようとする人たちもいる。そしてさらに信仰を持っている人の場合であれば、とにかく主イエスがなさったんだから、神様がなさったんだから、そう聖書が伝えているのだから、どんなに不思議でありそうもないことに思えたとしても、奇跡は本当に起こったんだと、そう考えて、そのように一生懸命に自分を疑いから守ろうとする、そういう具合になることも少なくないのではないかと思うのです。今3つの奇跡に対する態度を挙げてみましたけれども、しかしそれでこの3つで全てなんでしょうか。この3つしか奇跡との関わり方というのはないんでしょうか。先ほど私たちが聖書から聞いたのは、主イエスが奇跡を通じて伝えようとしておられたことと、人々が奇跡を通じて受け止めたこととの間には、微妙な、しかしとても重大な違いがあったということでした。奇跡を通して主イエスが語られたことが、人々には正しく伝わらなかったということです。 今日の箇所の14節あるいは2節にも出てきていますけれども、ヨハネによる福音書は奇跡を印と呼びます。印というのは自分とは違う何か別のものを指し示すものです。そうすると本当に大事なのは奇跡そのものよりも奇跡が指し示そうとしているものの方だと言わなければなりません。主イエスが奇跡を通じて伝えようとしたことの方が奇跡そのものよりもはるかに大切なのです。そうだとしたら、まず奇跡をありえないこととして相手にしないというのは明らかに間違っていると言わなければならないでしょう。出来事、それもありそうもない出来事としての奇跡を考えているだけで、それを通して語られていること、それが指し示しているものに全く注意を払おうとしないからです。あるいはまた、奇跡は合理的に説明できるというのも同じように問題がある。これもまた出来事、印にばかり気を取られているからです。あえて言いますが、奇跡に説明がついたら一体どうだって言うんでしょう。それで奇跡が何を語っているかわかるんでしょうか。しかしまた、さらにそれに合わせてこうも言わなければならないと思うのです。つまり、ただ聖書に書いてあるから、神様が主イエスがなさったのだから本当にあったのだ、疑ってはいけないと、そういうふうに考えるのも問題がある。それのどこが具合が悪いのかといえば、もうお分かりかもしれません。この場合でもただ奇跡が本当にあったのかどうかだけを問題にしているからです。奇跡は奇跡だから大事なのでは決してありません。そうではなくて、奇跡はもっと大切な何かを伝えようとしているから大切なのです。もしその大切なこと、大事なことを聞き逃しているのであれば、そのことに気づかないのであれば、どれほど熱心に奇跡について語ろうと、それを弁護しようと、それは虚しいことにしかなりません。ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。主イエスは奇跡を起こそうとされただけではなくて、その奇跡を通してはっきりとあることを伝えようと心を決めておられた。ですから、ここで私たちも心を決めなければならないでしょう。主イエスが奇跡を通して何を語ろうとしておられるのか、そのことを聞き取りたい。そうでなければ、私たちはここでもまた奇跡という出来事にだけ心を奪われて、結局主イエスを誤解してしまうことになるのではないでしょうか。そうやって主イエスが避けようとされた、あの微妙な、しかしとんでもない結果を招く、あのズレが入り込んできてしまうことになるでしょう。そして、もしそんなことになるとし、なるとすれば、主イエスは私たちに対しても、この15節にあるような、一人寂しく退かれるということになるのかもしれない。しかしもちろん、決してそんなふうになってしまっていいはずがないのです。それでは主イエスがここでの奇跡を通して私たちに語っておられること、それは一体何でしょうか。ある意味ではそれはとても単純なことです。大きく2つのことがありますが、その一つは神様が与えてくださる恵みの豊かさということです。あるいは神様は誠に恵み深い方だということです。主イエスはまさにこの恵みの豊かさをはっきりと伝えるために弟子たちと言葉を交わされます。五節ではまずフィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかとお尋ねになる。で、これに答えてフィリップは7節で、めいめいが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと、そういうふうに答えるわけですね。 200日も働いて得られるお金でパンを買ったとしてもまるで間に合わない、まあ、そういうわけです。要するにとても無理だというわけですね、まあ、そしてさらに8節でアンデレが言います。ここに大麦のパン5つと魚2匹と思っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょうと、そういうわけです。アンデレが言っているのもフィリポが言っているのと基本的には同じことです。とても無理です、私たちの力ではどうにもなりません、そう言っているのです、まあ、けれども実はそれこそが神様の恵みの豊かさをはっきりと知るために、あるいはそれを示すために必要なことであった、そのためにこのやり取りはあるのです。その上でこのやり取りをされた上で主イエスは11節にある通り、パンも魚も欲しいだけ分け与えられる、そうすると人々は12節によれば満腹し、さらにパンくずを集めると13節にあるように12のカゴがいっぱいになるほどだったと、つまり余るほどになったというのです。主イエスは私たちに豊かなあふれるほどの恵みを与えてくださる。私たちがこの奇跡を通して聞き取らなければならないことの一つがこのことです。まあ、そしてさらにもう一つのことがある。それはそのように私たちを恵みで満たしてくださる主イエスというのは一体どういう方なのかということです。あるいはどうして主イエスはそのように私たちを満たしてくださるのか、そういうふうに振る舞われるのかということです。10節にそこには草がたくさん生えていたとあります。まあ、その後に男たちはそこに座ったとありますから、まあ、遠足か何かの情景を思い浮かべる方もあるでしょう。草がたくさんで座るのに都合が良かった、まあ、そういう感じに読めます、まあ、けれどももしその程度のことであれば何もわざわざそんなことを書く必要もないでしょう、まあ、そこでもう少し詳しく見てみますと、ここで使われている草という言葉は元の言葉では牧草という意味を持っているのがわかります、まあ、そしてそこから少し発展をして牧場という意味もここにある、まあ、そのことと先ほどのあふれるばかりの恵みということを合わせて考えてみるときに、おそらく皆さんの中にはあの詩編の23編を思い浮かべられる方があるでしょう。詩編の23編はこんなふうに歌っています。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる、そうあの詩編は語ります。そしてさらに少し後であの詩編はこうも語っているのをご存知でしょう。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださると。主イエスは私たちに食卓を整えてくださる、私たちの杯をあふれさせてくださる、そしてまた主イエスは私たちを青草の原に休ませてくださる。この古くから愛されてきた詩編に歌われていること、それがまさに今日の聖書の箇所に記されている、このヨハネによる福音書の箇所が記している主イエスの奇跡において起こっているわけなのです。つまり主イエスは人々が満たされるまで、いやそれ以上に養ってくださる。主イエスは人々を草の上に座らせ休ませてくださる、そういう方として描かれている、まあ、ということはさらに言えば、この方こそが主イエスキリストこそが私たちの羊飼いであられるということです。主イエスキリストこそが私たちを本当に養い生かしてくださる方、そういう誠の神様なんだということです。裏返せばそれは私たちは この主イエス・キリストによって養われる羊だということでもあります。これこそが主イエスが奇跡を通して語ろうとしておられたもう一つのことです。ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。主イエスこそが私たちを養ってくださる神であられるということ、それも豊かにあふれるばかりに私たちを恵みで満たしてくださる神様であられるということ、主イエスはここでそのことを伝えようとしておられました。もしも主イエスを王と呼ぶのであれば、そうしようとするならば、このことが分かっていなければならなかった、ところが残念ながら今日の聖書の箇所によれば、人々はそれを理解できなかった。そしてそのように大事なところを聞き逃した人々に対して主イエスは距離を置かれる。私たちはしかし奇跡そのものではなくて、奇跡の向こう側にあるもの、つまり奇跡を通して主イエスが語られたことそのものにしっかりと耳を傾けます。そうやって私たちは主イエスのもとにとどまり続ける。私たちの羊飼いでいてくださるイエス・キリストのもとにいてこそ、私たちは本当に生き、くつろぎ、満たされることができるのです。今日読んでいただいた旧約聖書の箇所は、詩編の23編ではなくて、イザヤ書40章のところでした。しかしその11節の言葉、これは、あの詩編に歌われていたのと同じことであると言っていいでしょう。詩編、イザヤ書の40章の11節にはこうありました。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。主イエス・キリストに導かれ、その懐に抱かれる。それこそが私たち人間にとっての本当の幸いであり、その幸いは主イエス・キリストにおいてこそあります。